恵み深い天のお父様、本当にあなたは恵み深くて、私たちはちっぽけでつまらないものだと思いますが、あなたの大きさの中に引き込まれ、飲み込まれ、包まれて、すべてが神様の麗しい絵模様になりますから感謝します。喜びも涙も、特に震災から2年近くが経とうとしていますが、それぞれに告白があり、それぞれの歩みに神様の御手の跡が見えます。今日ここにいる人も、全国各地で生きている方々にも等しく触れてください。先日はソロモン諸島で大きな地震があり、津波もあり、亡くなられた方もおられるとの報道が流れました。神様が今被災して苦しんでいる彼の地の方々に届いてください、触れてくださるようにお願いします。私たちも助けられたので、これからは自分のことのようにまで思えないとしても、重荷を持って、そしてできることをする教会となれるようにお願いします。中国との関係も良い関係に変わるように導いてください。ここに集まった方も、全国にいる方も、願いがあり、感謝があります。心のうめきを引き上げてください。後藤先生も少し回復しつつあるようですが、どうか何とか今月中に起き上がって、そして教会に立ちたいと語っておられました。神様が奇跡をもって臨んでください。今日は総会が2年ぶりに開かれます。神様の恵みを感謝します。このお祈りをお一人一人の心の祈りに合わせ、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。本当に総会は2年ぶりぐらいだと思います。感慨深いものがあります。もう総会も何もかにもできなくなっていました。みんなバラバラになっていたし、もちろん役員の人もここにいない人もおりますし、しょうがないといえばしょうがないんですが、しみじみ2年近くが経つというか経ったんだなって。今日はだからこの背広にしました。これが3月11日の震災の日、私が唯一来ていた千葉県にいたんですが、背広でした。ですが、まあ、皆さんに話しましたが、その後いろんな牧師さんに背広何着か買ってもらったので、これ以外にもあるんです。これは実を言うとすっごい安い背広です。金額は言わなくていいかもしれませんが、1万円もしなかったんです。牧師さん方に買っていただいたものは、普通私が手が出ないものもあったんです。そう考えると被災していいこともあったかななんて思うんですが、今日はあえてこの背広を着て、今後皆さんこの背広を見たら、あれは安い背広だと思ってください。震災の時に着ていた、一丁らじゃダメでしょうと言われて買っていただいたでした。まあ、あれから2年近くが経つんだな。今日は、そういうわけで久しぶりの総会で、わざわざ来てくださった方もいて嬉しいんですけども、じゃあ方向性、これから2年経ってまだ一息ついていませんが、ここに一応腰を落ち着けて、日本全国に散った人もそれぞれの場所で少し根を張って、その地域に慣れたかな、学校や職場も慣れたかなって、まだまだ疲れもあるでしょうが、じゃあここから仕切り直しして、どういう方向性でいきますかということで、今日はヘブル書12章、じゃあ14節ご一緒に写していただきましたから、ご自分の聖書でも前の方でもいいです。ご一緒に14節お読みしましょう。はい。すべての平和を求めな、清くなければ誰も主を見ることができません。ですから聖書が語る通り、方向性は決まっています。 すべての人と平和を求める歩みをするんです。震災が終わると、まだ終わってないですが、震災通るとなんだかすべての人って妙に気になります。以前は正直あんまりそんな意識なかったんです。双葉郡に住んでいたので、なんとなく双葉郡。しかし今はソロモン諸島で地震が起こったり津波が起こったって聞くと、会ったこともないし行くこともないかもしれませんが、ちょっとは人事じゃないような気もするから。それからこのいわきに来て、今度コンサートをするんですが、なんとか市長さんに来てもらえないかなと思って手紙を書いたんです。そしたら来てくださるということで嬉しいなと思いましたが、以前はあんまりこういう発想なかったんです。与えられたこの、牧場の中で神様が送ってくださった人たちと共に過ごすっていうぐらいの人生観でした。しかし今時は全ての人と平和を追い求める方向性ですよって、なんだか本当にそうだなって。だって全ての人に助けられて、全ての人というのはもちろん私たちが所属するバプテスト、保守バプテストのいろんな教会や先生方、人々にもすごくよくしてもらいました。転がり込んだりもしました。けれどバプテストじゃないあんまり聞いたことのない教派も本当に全ての人がよくしてくれました。カトリックの人も含めて、もっと言いましょう、じゃあキリスト教じゃない人も含めて、全ての人が私たちに手を差し伸べてくださったと言ってもおかしくないんです。ですから今日開く聖書の言葉、震災をくぐってから読むと、やっぱりしてもらったらあなたの方でもしなさいねって、遠いソロモン諸島行くことないし顔の色も違うかもしれないから関係ないと思わないで、いわきに来たらいろんな出会いを大事にして、あるいは以前ならあんまり市長さんっていうのもそんなに意識はしなかったでしょうが、なるべくつながりを大事にして、私たちもコンサートで少し感謝を表したいなって、いわきに住まわせてもらってありがたいということを教会も思ってますという表したいなっていう発想は以前ならなかったかもしれないなって。聖書はあなたの人生の中で全ての人とだって、別にキリスト教って枠を作らないで、バプテスト派だからって枠を作らないで、もう出会う全ての人と極力方向性は、だからもっと言いますと、自分で自分の限界点を決めないで思い切って飛び出なさいと、飛び出て今まで接しなかったありとあらゆる人々との関係を作るんだって。もう私たちはいわきに住んでおられた方もたくさんおられますが、いわきに買い物とかで来るぐらいしか私はなかったので、このいわきに来てもいろんなことを覚えなければいけません。覚えなければいけませんけども、方向性としてはここに来たんだから、これからは小さく自分の今までのこういう関係の中で、その中で知ってる人に聖書の話しようかな、イエス様を伝えようかなっていう枠を自分で決めないで、思い切って乗り越えて、震災はあらゆることを別の言い方すると乗り越えさせられました。普通ならこういう人と接しなかったな、普通ならこういう業務をしなかったな、普通ならこういう道に入らなかったなということを、もういやおうなく背中を押され、誰かに、神様にというふうな気もします。ですからそういう経験をしたものはこれから全ての人との平和を求めるんですよって。しかしこの教えはヘブル人への手紙だけではなくて、じゃあ10を出していただくと、有名なイエス様の最初のお説教、山の上のお説教はこうでした。ご一緒に5章9節前の方に出しました。読みましょう。はい、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。皆さん、平和を作る者になりなさいってイエス様はもともと教えていました。ですから私たちはここに来て聖書の話を知ってる、昔からこういう関係がある人たちにだけ伝えようかなって思わなくていいんです。神様がどんどん広げてくださるんです。もっと垣根を越えさせてくださるでしょう。で、パウロ先生は20のところで次のように 聖書に記して教えています。ご一緒にローマ12の18節読みましょう、はい、あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。すべての人と平和を保ちなさい。聖書の中にあふれています。もちろんこれは難儀なことです。それは完璧には不可能だと思います。会う人も会わない人もいるでしょうし、こういうタイプの人は普通自分は関係持たないだろうなってこともあると思います。にもかかわらず聖書はすべての人とだって、その方向性だって、努力してその方向性に向かって生きるんですよ。これからはこの土地で生きるんですよ。だから方向性は決まっています。そうするとちょっと心配もあります。垣根を越えて今までのところにぬくぬくとしないと、ちょっとつらいことも自分自身を変えないといけないことも影響を受けることもあるかもしれない。ですからさっきのヘブル書の12章の14節に戻ると、追求する、追い求める方向性ベクトルは全ての人との平和だ、絆だ、架け橋だ。小さく方向性を自分の方に曲げる必要はないけれど、そうするとだんだんだんだん影響を受けて、そして自分自身を見失ったりすることはないですか。だからこの3行目にこう書いてありました。清くなければ誰も主を見ることができません。皆さん、いろんな人と垣根なく接するけれども、しかし同時に地の塩でなくなったら意味がないし、光を放たなくなったら世の光ではないから、だからクリスチャンであること、イエス様と結びついていることを肝心要のところはしっかりと握りしめながら、しかしだからといってその枠の中にとどまらず、すべての人とできる限り関係を持ち、良い関係、平和の関係を保つように歩んでいくんですよって。まあそのためにいろんな人が本当に私たちを応援して支援してくれるなって。食べるものがない時、寝る時が、寝る場所がない時だけではなくて、今もってと思います。だってそろそろチラシができそうです。チラシも全部東京の方で作ってくれるんです。3月のコンサート、私は随分の人が来てくれるなって。仙台みたいな大きいところでやって、それだけの人が来て演奏して歌ってくれて分かるけれども、私たちのようなこっちに動いてきて、そんなたくさん人がいないところに支援のために行きますって、手弁当で名だたる音楽家の方々が来てくださる、チラシをしみじみ眺めて、いや、うちの教会で一人一人に謝礼出してこれらの人全員呼んでコンサートしますって不可能だったなって思います。交通費から何から含めて、皆さんがここで新しい教会堂が幕開けして、泉町に復興を願って翼の形をした教会堂が完成しました。地域の皆さん、どうぞおいでくださいということで、その中で感謝の時も持って、私たちは地域と、またここに住むようになった人たちとの架け橋の右の翼と左の翼になるようにと願っているようなチラシになりました。新聞にも織り込んで、また新聞の記事にもちょっと多分していただいて、私たちの手でも仮設住宅や知っている人にもお配りしたいと思います。また同時に、昨日は英語で地域の人とつながれないかな、教会は無料でか安く英語を教えてくれるってやると教会も地域とつながりやすいなと思って、いくつかのところには打診していたんですけども、なかなかそんなに簡単にそういう人がいるというわけではないし、よほどうちの教会に重荷を負ってくれなければ、いろんな点で自腹を切ってここに来るということは難しいかなと思ったら、ある一人の方が、どうも自分で日本で生活するために必要なものを自分で今から見つけてきて、 かつて牧師さんもしていた方で、英語も1年以上教えていた方で、ああそんな方が重荷を持って、私たちは何も提供できないけど自ら努力してきてくださるというなら本当にありがたい話だなって。だから私たちは翼を世界と日本を結ぶ翼にもなるといいな、この地元と遠くにいる人を結ぶ翼になるといいな。一週間の中に一体どれぐらいの人が訪問に来るんでしょう。突然来たり事前に連絡があったり、海外の人だったり日本の各地の人だったり、私たちはこんなにあっちこっちの方向に絆ができるとは思ってもいませんでした。これは全部震災がつなげた絆だと思っています。ですから私たちがやがて教会ができた後、どういう意識と方向性で生きればいいですか。平和だって、もう世界は関係ないとか言わないで、この地域以外は関係ないとか言わないで、キリスト教徒以外は関係ないとも言わないで、いろんな人との絆を大切にして、絆によって救われてきたんだから、そしてそれは平和の絆だって、あなた方を応援したいと思っている人が知らない人も含めていっぱいいるよって、だからあなた自身もできる限り、なかなか難しいことだけれども垣根を作らないで、そしてそこでつながりを持って平和の絆を築いていきましょうと。ただし世の光地の塩であることまで訳が分からなくなるようにはならないようにしながら平和の絆を作るんですよって。じゃあ皆さん次の15節に行きますと、何か注意事項がありませんかって、ある教会に行きましたら、ある電化製品をプレゼントにいただいてきたんです。ああこの充電器は携帯電話の充電器でもいいかなと思ってつないでいたら、ちょっと熱くなるかなと思ったんでした。で解説書を見たら、他の充電器はにはつなげないでくださいと書いてあったんでした。なんでそんな関心を持ったかというと、なんかニュースで火が出たとかっていうのをその時あったので、ああ専用の充電器じゃないといけないんだって。やっぱり注意事項が何にもついていると思います。私たちの方向性は決まっています。平和の絆を大事にして、ありとあらゆる人と絆を持って平和の絆を作るようにこれから生きていくんですよって。だけど解説書はないですか、留意点はないですか、注意する点は何ですか。聖書も解説書があるようで、この15節のところ、じゃあ15節もう一度お読みしましょう。はい、そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人がすることがないよ。はい、16節にも続きますが、とりあえず15節には2つ読み取ることができます。まず第一の解説書による、聖書の解説書による、そういう方向で生きる時の注意事項の1点は、よく監督して、まあせっかくいかだに乗ってみんな救われたようなものだから、神様の救いに預かったものは途中で落ちることがないようにお互いに監督しましょう。これはこう言うと厳しいようですが、当時は聖書で監督と言われてたんです。教会でいろんなことを司る人。しかしこの言葉はお互いにケアするととってもいいんです。じゃあ一人では生きれないです。一人ではこの旅全うできないです。もううずくまった時には励まし合って、お互いに手を差し伸べ合って、せっかくみなして救われたんだから、途中で落ちるものがないように。先週 NHK の動物の何か番組で、宮崎県の鳥が動物好きだからよく番組見るんですが、何か生まれてすぐ親鳥が海に向かって飛び立って、生まれてすぐ母親の後を追ってひな鳥が崖からどんどんどんどん落ちていくんです。骨折して死ぬんじゃないかと思うんですが、ふわーっとした毛に包まれてるからそれは大丈夫なんだそうです。それは大丈夫ですが、穴に落っこったり崖の途中で引っかかったり、生まれてすぐ厳しいなこの鳥たちの生きる道はと思ったんですが、母親も放ってはおかないんです。一人先に海に降りて、そこから一生懸命泣き続けるんです。 そして生まれた雛鳥は親の声を聞き分けて、諦めないで頑張ってもう一回這い上がって、そこから飛び降りるんです。そして荒波の中にザバーッと飛び込んで、飲まれ飲まれるけど、最後はお母さんのもとにたどり着いて、海原で、それから一緒に泳ぎ始めていました。それを監督というかどうか分かりませんが、お互いに諦めないんです。お互いに声を掛け合って、こっちだってもう一回飛べって、待ってるって、こういう絆が命を、延命というか生かすんだなって思いました。私たちはお互いに一人では生きれません。人生もまた信仰の道も互いに手を携えて、よく監督し合って、お互いに助け合って、途中で落ちないように、これが第一点の注意事項で、もし落ちるとしたらとも読めるんです。その原因は往々にして心のコントロールと言いましょうか。私たちは外から来るものも大嵐も危ないですけど、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないように、この言葉をとって苦い根ということをよく解説する教会もあるんです。皆さん、根っこだからって言って放っておくと、またやっぱり芽が出るんです。やがて木になって実がなったり花が咲いたりするんです。いい実ならいいんですが、苦い根だととんでもない人生になりますよって、自分一人だけならいいけれども他の人にまで害悪になりますよって、これは誰彼のことじゃないんです。人間は皆罪人で、聖書の言い方を俗的に言えば、少年が曲がったところがあるから、誰でもこれを監督して気をつけないと。例えばスーパーでみかんを買ってきて、甘いと思って口に入れたら、うー酸っぱい、酸っぱいのとまた違って、あれこの果物苦いとか、とっても飲み込めないって口から出したり、ちょっとした苦味であっても放っておくと、どんどんどん芽が出てきて、でその芽がどんどんどんどん木になったりして、大変な抜き差しならない影響になりますと。この苦い根という言葉は、例えば怒りとか、あるいは辛辣であるとか、そういうような意味も含んでいるから、私たちはイライライライラすると苦い根が出てくるんです。また自分の中に余裕がなくなると、別の心のまま行動になったりもするんです。聖書はそれが原因している場合が多いから、この点は解説書によれば注意事項ですよって。私は山形ですが、あんなに綺麗な樹氷が中国の大気汚染であんなにも真っ黒く汚れているとはテレビ見て驚きました。見えないけどマスクを通って肺に入るっていうから、慎重にした方がいいですよって誰かが解説していました。聖書の苦い根も、見えないけども、ちょっとした嫉妬心とか、ちょっとした憎しみとか、あるいは悪意とか、ちょっとしたことでもこれも危ないですよって。中国大陸のどんどんどんどん生産したものが日本の人の肺にも影響を与えるように、だからこれはお互いによくよく心のコントロールは注意しましょうね。何でも自分の内側から出てきてしまうんですよ。で次の16節に行く前に、じゃあ最後の引用箇所の30を読みますと、旧約聖書でも苦味については昔から歴史は繰り返す、みんな気をつけましょうね。ご一緒に申命記29章18節を読みましょう。はい、万が一にもあなた方のうちに今日その心が主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って仕えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに象や荷がよもぎを生ずる根があってはならない。苦よもぎや毒草やそれを生ずる根があってはいけない。昔から現代の私たちだけじゃなく、新約聖書の時代だけでもなく、旧約聖書から人は変わらないから、これは注意事項ですよって。私たちも震災でいろんなものを失っているから、放っておくとムラムラムラムラ怒りが湧いてきて自然だと思います。あるいは放っておくと暗い気持ちになって沈んでいって当然だと思います。だからこれからも心のコントロールが非常に大事になると思います。さあ、先ほどの箇所に戻りまして、 じゃあ最後の16節を読むと最後の注意事項が出てきます。じゃあヘブル12の16を読みましょう。はい。また不貧困のものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエサウのような俗悪なものがないようにしなさい。まあ、ここに出てくるエサウというのは双子です。で、お兄さんとして生まれて弟はヤコブという人でした。聖書の当時長男の長男に与えられた権利や恵みっていうのは莫大なものでした。しかしこの人はそんなもの大したことないと価値を認めないで、お腹が空いた時に弟に売っちゃったんです。一杯の腹を空かした時の、まあ、ラーメンとは言わないけど煮物と引き換えに、それを聖書は指して神様が賜った非常に価値あるものを、まあ、こんなのいいかなっていうことを俗悪と言いました。で、読み方によってはその人は不貧困もあったにも読めますが、聖書にはその人は男女関係で不貧困あったとかって記録がないので、多分これは不貧困も気をつけなさい。それからエサウの事例を見たら結局苦い根が出てきて、その苦い根に惑わされて、そうしていろんな世の世俗の価値観に影響されて、神様が賜った本当に大事な宝物、例えばイエス様が私の救い主だ、イエス様が天の御国に連れて行ってくれるということよりも目の前のこっちの方が大事かなって、それを天秤にかけて、まさか全然物が違うのにすり替えちゃうというありえない結末に至ることがないように、落ちることがないように、みんな心の管理に気をつけながら、お互いにも励まし合いつつ、これを他山の石として、もちろん不貧困にも気をつけて地上の歩みを全うしませんかって。皆さんの中で何人見ておられるか分かりませんが、あの八重の桜、今のところ面白いなと思って、これは山本格馬のドラマみたいだなと思って、後々あの人はクリスチャンになっていって、そしてそのお兄さんが資産を投じて同志社大学になっていくはずですけれども、しかしよくできたドラマで面白い、福島の復興にも随分一役買うんじゃないかなと。今日うちで撮ってる新聞には、その八重にしても、それから旦那さんになって、まあ、若くして亡くなった新島城にしても、この福島に何度も来て、その頃は随分信者さんいたんだなって、あの多くの信者さんを励ましたり家々を回ったり、ああそういうことをしてたんだなって。当時の人もネットワークを大事にしたようです。お互いによく監督をして励まし合いましょうって、お互いによく祈り合いましょうって、この絆を大事にして、せっかく救われて、せっかくキリストにも出会って、誰一人落ちることがないように、いつの時代もこの絆を大事にして、注意事項、説明書、解説書、バイブルに従って、これをよくよく心に留めながら、この道を最後まで、方向性は一つしかないから、だからといってキリスト教徒だけで生きるんじゃないから、私はそうじゃない人と関わらないとか何とか言わないで、全ての人と地上にある限り関係を持って平和であって、しかも世の光、地の塩として、自分の心が崩れていかないようによく管理しながら、お互いに切磋琢磨し合って、この道を全うしましょうって。私はどうも新海道のスケジュールどうしようかなって、あの正井先生にも相談しながら話して、もともとは剣道式は特別勘弁してもらってしないかなっていうふうに思ってたんです。ところがいわきの牧師会などに行ったら、いわきの牧師さん方から、いや剣道式はやはりやってくださいとかいろいろ言われたこともあって、あのやっぱりあのここに来ましたって、あの来れる方来ていただいてやるのがいいかな、1ヶ月2ヶ月誰でもいつでも来てくださいってやったらどうかなって最初思ったんですが、じゃあやっぱりやろうかって、あの5月の11日3月11日が新生の日だったから、2年と2ヶ月経ってその日にじゃあやろうかなって思ったり、今ちょっと役員の人とも話そうと思っているところなんですが、というのは星バプテストの人にも案内は出すし、いわきの30ぐらい教会があるそうですが、カトリックも含めて案内を出して、 だけどその他もっと多くのもう訳が分からなくなってしまった私たちのことを自分の教会のように考えて、この2年間ずっと支援してくれた、名前も明かさずいろんなものを送ってくれたり、街道のためにって支援してくれた人たちに連絡のしようもないし、まあ、ネットで呼びかけるしかないんですけども、どうしようかなと思ったんですが、しかし今は少し考え切り替え始めました。3月に教会堂ができたら、どうも1ヶ月以内ぐらいに結婚式が1つか2つ、それから納骨の記念会も、お葬式とは言わないけど、それから剣道式も、あるいはもしかしたら洗礼式も、早いうちにいろんなことをその教会堂を通してできたなら、これもまた嬉しいかなって。一等最初は地域の人向けに大きなコンサート、その後は星バプテストや地域のキリスト教関係者をお招きして、あるいは全国や、まあ、韓国からも剣道式は案内してくれと言われているので、韓国にも連絡はしますが、何人来られるか分かりませんが、もうやるだけやってみようかなという剣道式も、そして絆を大事にして、海を越えても日本の各地にも、一番近くの足元にも、全国に知っている教会にも、納骨式でもいい、結婚式でもいい、このつなぐ絆として、平和の絆として、新しい街道をフル回転してできたらいいかなと思い始めたりもしています。先日はそういうわけで、今度今日の小山さんと睦美さんの結婚式は決まっているんですが、もう一組どうも結婚式をありそうな感じでどういう形にするかなって、で新郎の方に、教会初めてなので集会に来てくださったので、その後信仰告白してから、そして毎日お祈りして、そして定期的に教会に来て、そしてやがて洗礼を受けて、そして本物のキリスト教の結婚式どうですかって、で一緒にお祈りをして、そしたらやっぱりなんか気持ちがちょっと違うような気がしますって。いや、子供でも明日亡くなる人でもイエス様信じますってお祈りできるんだから、そんな難しいことじゃないんだし、もうイエス様信じたら、まだ洗礼を受けてないというだけで私たちと同じですよって、なんか心が少し違うような感じがしますとおっしゃいました。その1週間前、時々教会に来られている方と、今日信じませんかって言ったら、信じますってお祈りしました。そして1週間経って、先週どうでしたかって、仕事をしていても何かしていても何かちょっとどっか違うような感じがしますって。皆さん、イエス・キリストに結びついて、私たちが心の内側が変えられて、この麗しいイエス様を一人でも多くの人に伝えたいという気持ちに自然になって、そのためにちょっと変わった形をした翼の教会堂も用いられるし、皆さんがこういうことをしてあの人に伝えたいなと思うことも用いられるし、もう乗り越えて乗り越えて、そして全ての人と自ら枠を作らずに平和の絆を作って、注意事項はあるけども、そしてこの素晴らしいイエス様を伝える歩みをしなさいね。今日は総会でそのようなことを皆さんで確認できたら本当に嬉しいと思います。じゃあご一緒にヘブル12章の14節、ヘブル12章の14節をお読みしましょう。はい。すべての人との平和を求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も主を見ることができません。キーボードを弾いていただきましょう。黙祷をいたしましょう。いかがでしょうか。この震災約年弱の中で、どれほどの多くの人とのつながりができましたか。どれほど多くの絆が与えられたでしょうか。悲しいことも苦しいこともありましたが、すべての人とできる限り平和の関係を積極的に、 結びなさいと。もちろん土台は信仰ですから、塩が塩気をなくしたら意味がないので、クリスチャンとしてイエス様を知っている者として、だけど垣根を作らないで乗り越えて、この地でも、あるいは生活しておられる場所で、なるべく多くの人と良い関係、平和の絆を築かせていただきたいと思います。ただ私たちは誰でも人間なので、苦い根っこが心の内側の深いところに残っています。これが勢力を発揮して、自分自身を支配したり、自分の心を制圧したり、自分の行動や言葉をコントロールしてしまうことがないように、お互いに励まし合って祈り合って歩んでいきたいと思います。それでは少し大きめにキーボードを弾いていただきます。私たちがそれぞれの置かれた場所で、一人でも多くの方と良い関係を築き、そしてイエス様を証しする恵みに預かれるように、また自分自身の心をイエス様がご支配くださって、そしてイエス様を他の人々にご紹介するものとして歩めるように、またソロモン諸島で津波と地震にあった方々と家族、あるいは教会が守られるように、今日の総会が守られるように、街道の建設が最後まで導かれるように、社長さんも体調を崩したりしていますので守られるように、その他何でも願いや感謝を。それではしばらくどんな言葉でもいいです。この礼拝堂でご一緒に神様にお捧げしましょう。恵み深い天のお父様、ありがとうございます。私たちは今日ここに呼ばれました。あなたをあがめ、私たちの賛美を受け入れてくださいました。小山兄弟の天入会も感謝します。私たちはこれから一つの方向性を持って、あらゆる人に届くように、すべての人との平和を求めて進みます。教会堂も一人一人の賜物もまた用いてくださるようお願いします。ソロモン諸島の地震と津波に神様の慈しみがあって、一人一人その土地に生活している人を、家族をお支えください。全国に散っている方々にも神様が届いてください。建物の建設が最後まで全うされて、社長さんもどうか体が支えられますようにお願いします。すべての必要を満たしてください。イエス様のお名前でお祈りします。一言お祈りします。恵み深い天のお父様、ここまで私たちを連れてきてくださって、生かしてくださって感謝します。誰一人落ちるものがないように、心の中にある苦い根にそれぞれ気をつけながら、すべての人と平和を求め探求し、その絆に乗せて私たちに良いことをしてくださった主イエスキリストをご紹介する群れとなりますように、教会堂になりますように、一人一人をイエスキリストの証人としてお持ちくださるようにお願いします。私と同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天のお父様、すべての人との平和の絆をお与えください。苦い根に支配されないよう導いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。